もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
最初に年齢を教えてください。
69歳。
結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
73歳。
で、今お二人で暮らしてるんですか？
はい、そうです。
はい、わかりました、はい。それでどんな相談ですか？
息子のことです。
息子さん何歳ですか？
36歳。
独身ですか？結婚してるんですか？
結婚してます。
奥さん何歳ですか？
34歳。
お子さんは？
いません。
はい、わかりました、はい、それでどういうことですか？
はい、8年前に結婚しました、
はい、
最初の頃には交流はあったんですけれども、住所も教えられないという、ちょっと理解できない範疇に入ってるので。
理解できない範疇っていうのは例えばどういうことですか？
知り合ったのが SNS 上っていうことで、まあそういうことだったらしいんですけれども、
はい、
結婚当初からもし女の子が生まれたら私以上に可愛がってしまうから子供はいらないと、出張の際には、
はい、
一緒についてって泊まったんだということも聞きまして、
はい、
そういうのを断片的に息子から聞けたのも結婚当初の 1,2 年ぐらいでしょうか。まあそれ以降何も聞かないでくれと、連絡もしないでくれ、離婚されてしまうから、悪いのは俺の方だしお母さんも悪い、定期的にこちらから電話するから、住所は教えられない、ダメと言われてるから。
このお嫁さん自身が成長の過程で何か問題があったんですか？
はいはい、と思われます。ご両親が非常に仲が悪くて、私たちが初めて会いに行った時もバラバラに現れて、
はい、
不意にお母さんがお手洗いかなんか入って涙ぐんでたって、なんか変だなっていうのを感じました。
その問題のある女性と結婚する、
はいはい、
あなたの息子さんの側にも問題があるんじゃないの？
はい、
息子さんというのはどういう成長の仕方をしてたんですか？
私はフルタイムで仕事をしておりまして、
はい、
保育園に通って姉に迎えを頼んで夕飯も食べさせてもらっておりました。小学校時代もそうなので、
うん、
とても寂しい思いをさせた小中学校期だったでしょうかね。
お母さんと自分だけのものっていうのを持つのが成長の過程に必要なんですけれども、母親固着って言って、息子さんの場合には全く母親固着っていうことはなくて、保護と安心感っていうのがゼロだったんじゃないかな。
私にとっては宝物だったんですね。とても困らせることのないいい子で、成績も何の心配もないよくできる子だったので、それで大学院2年まで修了して社会人になった時に、今まで育ててくれてありがとうって私と夫の前でこれからは親孝行しますって言われて、本当に涙が出たんですね。
だからそれも心の震えがあったっていうんではなくて、親は子供を育てるものだという規範意識の中での親子関係だったんじゃないんじゃないですかね。要するに自分だけのものっていうのが小さい頃から全くなかった。で、あなたも実は息子さんに対する関心がなかった。だからもう自然な親子関係っていうものが全くないままお人形さんで生きてきたんだろうな。
夫はなんかこう優しいんだけど頼りがなくて、私にとって。息子はなんて可愛い、なんていい宝物だったんですね、私にとって。
だからそれは息子として可愛いわけじゃなくて、
はい、
物として大切なものがあったということでしょう。で、今日のあなたの相談というのは、
はい、
そうするとこの36歳の息子が、
はい、
息子というよりも、
はい、
お人形ですよね。お人形さんをどうしたらいいでしょうかっていう、そういうことですかね。
はい、
今日はあのスタジオに心についてのエッセイストとしておなじみのマドマゼル愛先生がいらしてるので、
はい、
いいアドバイスをいただけると思います。
はい、どうもこんにちは。
こんにちは。
僕がちょっと驚いたのは、
はい、
困らせることのないいい子だったって言った時にね、
はい、
あ、これはまずもうダメだと思ったんですよちょっとまずなんでかっていうとね、
はい、
子供とお母さんは本当の触れ合いなんか何もなかったんだもんだって。その中で、
はい、
お姉さんに一番大事なところを預けて生きてきた人が、
はい、
本当の意味での寂しさっていうものに対する想像も関心も持たないかったことはお話聞いているだけでわかるわけよ、ね、なのにこの子を困らせることのないいい子だったっていうのは、これはダメだっていう感じになっちゃったのよ。だってそこには彼がどういう意味でお母さんを小さい頃待っていたのかとか、
はい、
いい子を演じるためにはどんなにこの子が苦労したんだろうとか、どんなに悲しい思いを内に秘めているだろうかというイメージがないもんね、あなたに。そりゃきついよ、子供としたら。だから成長した後に、
はい、
ありがとうございましたと、これから親孝行しますってのはどういうことか分かる？よその他人の僕をここまで育ててくれてありがとうございますって言ってんだよ、これ。本当の親子だったらこんなこと言うわけないじゃない。それでそれを真に受けて喜んでんだよ。何も分かっちゃないじゃない。だから今彼がやろうとしてることは、あなたが宝物と思われている親、そしてあなたもそうだと思っているその幻想を打ち破って、自分というものを作り直す意味としては、あってもいいかなと思ってんですよ、僕。それは。でもあなたは自分の都合に期待して応えてくれてた息子が突然いなくなると宝物が消えたわけだよ。
はい。
その時やっと寂しさを感じてんのかな。どういう気持ち今。
子供のと対話ができないっていうことが、
はい、ちょっと待ってね。対話なんかなかったんですよ。
なかった。
会話はあっても対話がなかったと思わない？だからいい子ちゃんでいたいし、これから親孝行しますなんていうわけのわかんないことまで言い出したのを、普通の親だったらお前どうしたんだ、何かあったのかってことなんだよ、
うん、
その時涙を流して喜んだ。人形芝居が続いていってるんだよまだ、
うん、
そしてそこから抜け出そうとする彼はお母さんから距離を置いたっていうことは、成長の一過程に遅ればせながら入ってるっていうふうにも見れるんだよね。
それって幸せに暮らしてるんでしょうかね。
じゃあ今まで幸せだったのかな。じゃあこの人のお母さんどこにいるの。要するにふるさととしての安心のもとである母はどこにいるの。
誰もいないんでしょうね。
そしたら芝居続けていくしかないよね。そしてあなた自身も何かを隠してるよね。自分が与えてこれなかったものに対する負い目を何か隠してるよね、わざと。
実は子供が小6の時に、
はい、
年度で何かを親子で作るっていう卒業記念のものの時に、
うん、
それがそんなに重大な日だと知らずに出席しなかった時、
うん、
他はみんな親子で作ったんでしょうけど、先生と一緒に作った粘土細工は今も台所に置いておいて、それを見ると心を痛めてます、うん、
誰が置いたの。
私です。心を痛めてるからごめんねって。知らなくて
なんか異様だよね、その風景も。
あ、
普通だったら息子さんも帰って不愉快になると思うよね、何やってんのそんなもん、どうせ来なかったんじゃないか、忘れよとかいうことになるのが普通の男の子だろう、感覚だよ。 あなた自分騙してるよ、どっかで。あなた優しい人じゃないってことなんで認めないの。
冷たい人間なのかもしれない。
いやいや、冷たいことしてきたと思わない？だって
そうなのかな。
結局あなたの人生はフルタイムで仕事をしていたっていうのは大変だったと思うんですよ、確かに。しかしお金があればこういう問題が生じないっていうことではないか かったんだよね、やっぱりね。それは
お金のことじゃなかったんだけれども、自分の仕事にやりがいを持ってたからね。
となると自分のことだけに本当の関心が向いてきたのよ。それを認める欲しいのよ、
ええ、
そうするとその認めた中でもっと母を求めてた人に対する今度は思いに対する想像力が出てこなくちゃダメだと思う。だから結論から言うと、
はい、
これは彼が言う通りにして、
はい、
だってお嫁さんに何か文句言ったりしたところで破局になるに決まってるわけだから、
はい、
でもあなたとしてはお嫁さんの性格の寂しさや異常性から来る出来事なのでっていう視点からのお尋ねだったんだよ今日は。だからそれは違うと思う僕。
違うんだ。
うん、確かにおかしいと思うよお嫁さんも、うん、でもその未熟な二人が背後にこうした問題を抱えていて、はい、一生懸命乗り越えようとしている一つの姿でもあるから、ここはお母さんの出番じゃないんだよ、
はい、
僕はそう思います、
ええ、
息子さん月に一回かなんか電話してくれるんでしょ、
ええ、
お母さんのことを恐れてるよね、
うん、そうだね
本当のとこは、
うん、
少なくともふるさとじゃないよね。そうしたらあなたの中に新しい感情が湧いてくるはずよ、
はい、
ね、
はい、
ずっと自分を正当化することであえて見ようとしなかった部分があったんじゃないかという気がしますよね。それがこうした今現象を起こしてるんじゃないかって気がします。加藤先生、はい、もう一回ね、はい、聞いてみましょうね、
はい、人間の健康にはね、
はい、
エモーショナルヘルスっていうのがあるんですよ。感情的健康っていうのが、この感情的健康っていうのが全く存在しないんですよ。つまり家庭に生まれてきたんじゃなくて、息子さん、会社に生まれてきたんですよね。それわかります？家庭に生まれてきたら、その子でなければならないっていうものがあるわけですよ。おそらくあなたと息子さんとの間には変えられない素晴らしいものっていうのはないんですよ。だからあなたは実はアドマゼル・ライス先生がおっしゃったように、何か隠してるでしょって言ったけど、あなたの無意識にあるんですよ、隠してるものが。
それが何なのかわからないけど、そうかもしれない。
それが実は人間として一番大切なものなんです。これちょっと難しい言葉で言うと、
はい、
共同体感情っていうものなんですよ、
はい、
要するに家庭と学校とは違うんですよ。家庭だから持つ感情、共同体感情、ゲマンシャフトゲフュールという言葉で呼んでんですけれども、
はい、
それがあるかないかが人間の基本なんですよ。だから36歳の息子と34歳のお嫁さんとのことを考える前に、
はい、
人間が人間であることの最大の条件である共同体感情に自分は欠けて成長してしまったという、そこに今アドマゼル・ライス先生に気づかせていただいて、
はい、
よく分かったでしょうから、
はい、
これから生き方を変えることでしょうね。
生き方を変える、
うん、
はい、
形じゃなくて心です。うん、
はい、
よろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。
はい、どうも失礼します、
はい、どうもありがとうございます。
人間が人間であるのは共同体感情があるからです。